今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。イローナさんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします大丈夫でしょうか、
暑いなと思って
そうですね、
はい、
日本の本来の夏が始まりましたね、
はい、ロシアは暑い時ってある？
あります。全然あるんですけど、でもそこまで蒸し暑くないので過ごしやすいです。
日本はなんか湿度がひどいですよね、は
いうん、でも肌にいいので、
あ肌にいいの
これでなんとか保ってます。
保ってますね。ヒロナさん綺麗な方だって。僕は怪我が多いの で、
あそうなんです。
湿度が高いともう古傷というか首が痛いとか腰が痛いとか膝が痛いとか多いんですよ。
かわいそうに、
はい、だからエアコンめっちゃつけてみたいなあんま電気使っちゃダメですね。はい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週のゲストは射水市にございます医療法人新生会富山病院の副院長で内科医の名田塚俊樹先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、名田塚先生とはライブでご一緒させていただいて、一緒に演奏させていただいて、
もうありがとうございました。
いやいやいや、
素晴らしいあの演奏、
いやいや、とんでもないです。
ありがとうございました。
あの名田塚先生はミュージシャンでもございますので、ね、いやいやもう、いやいや
私名田塚先生の CD を持ってますよ。
CD 出されたんですよね。
いやいや、出したというかもう自分で勝手に作って、
いやとても素敵な音楽です、
いやね、名田塚先生は、はい、あの副院長でもあられますけども、医局長さん、
はい、
で総合センター長さんで、今あの、はい、感染対策室室長さん、
はい、
ということなんで、コロナ対策の陣頭指揮を、
はい、そうですね、まあ、これがもう今年に入りまして、はい、もうほとんど私の仕事は、まあ、これ一本になっております。
あ、そうなんですか、
はい、ま
あ、
発熱した患者さんがあった時に、
はい、
それがコロナかどうか、
はい、
コロナではないことがほとんどなんですが、まあ、それをあの診断して治療していくということが中心になってます、
は
い、
あ、そうなんですか。
いつそういった患者さんが、まあ、どこで現れるかがわからないという状況ですので、
はい、
まあ、それを念頭に置きながら、まあ、診療をしてます、まあ、常に発熱の患者さんを見たときには、
はい、
新型コロナウイルスを、まあ、念頭に置いた診療がもう日本中全ての医療機関が、
はい、
にとって必要なことだという時だと思います。
あ、そうですか。名田塚先生はもともとはお医者さんを目指してはおられなかったんですね。
そうですね、全くあの目指してませんでした高校時代までは、
はい、
全くなる気持ちありませんでした。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、そんなあの医療が嫌いではなかったと思うんですが、高校時代の時もですね、私はあの生まれは九州の方なんですが、
はい、
まあ、そこの進学校の高校でして、
はい、
同級生ほとんどが、まあ、医学部志望といいますか、
はい、
いうような、はい、あの学校だったんです。
あ、
はい、私はもともと天の弱の性格でみんなが行くとこに行きたくないと。
あ、で先生は熊本のご出身
なんですね。はい、そうですね、はい、
熊本の方からお医者さんにならないということで、
はいはい、
京都大学の工学部に、
はい、そうですね、はい、よくご存知でありがとうございます
工学部に進まれたんですよね、
はいはい、
で工学部におられた時から音楽もやってたんですか。
音楽はまあ中学校の頃から。
あ、そうなんですか、
はいはい、一緒にあの友達と、まあ、バンドみたいにしてやっておりまして、はい、
あ、はい、そうなんですか。で大学に進まれた時も活動する、
活動、大学に進んだ後はもうほとんど活動してなかったんですが、
はい、
夏休み、まあ、自分のやりたいことをやる時間ができまして、
はい、
その時にあの私曲を作るのが趣味でして、
はい、
別に誰に聴かせる、聴いてもらうことも必要ない曲を自分で作ってまして、
はい、
でそれをあのちょっと録音したんです、
はい、
でそれがたまたまその、まあ、当時親友だった秋橋医師ですね、あの有名人になってますけど、
はい、新生会病院さんの、はい、
新年内科 の、はい、彼がそれを聞いて、
はい、
いやこれ非常にいいと、はい、彼だけなんですけど今だかっていいって言ってくれたのが、はい、
いいですよ
そういうことで、そういうことでそれからあの秋橋先生と一緒に大学時代ですね、2人で活動ちょっとだけしたとい ような経過です。
そうなんですか。
はい、
はい、あの新世界病院の秋橋先生はもうね、はい、著作も多いですし、秋橋先生はロックマガジンっていう本の、
そうですね、
関西の方で出版された方 で、ね、はい、あのすごい有名な方だったんですよ。
あ、そうですか、当時から、
私もその本は拝見したことありまして。
あ、そうですか。
で当時パンクロックが流行ってて、うん、でパンクロックからこうニューウェーブに変わっていく過程っていうのを秋橋先生が細かくいろいろ書いておられるんですよ。
あ、そうなんですね。
でそれ僕は拝見してたことありまして、
そうですか。
それで秋橋先生のこと知ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
それでそれがまたご縁があって、の新世界病院さんに秋橋先生がいると、やっぱりあの時からあの先生変わってんなと思って。
いや、あの彼はほとんど学校に姿を見せずにずっとあのロックマガジンの編集をやってたって。
あ、そうなんですか。
そういうことですね。
で、あの京都大学って相当難しいんですけど、うん、工学部自体が。
そうですね。あの、まあ、実はもうほとんど行ってないので1年間しか行っておりません で、 すぐに次の年に変わったと、医学部に編入しまして、まあまずあの京都に行ったきっかけは、まあ九州は日本地図で言いますと、
はい、
もう南の端っこですので、
はい、
日本全体を知りたいなと。
あ、
東京はちょっと嫌いでしたので。
ああ、そうですか。
すいません。それであの、まあ、京都がいいんじゃないかなということで勉強してなんとか受かったと。
ああ、そうですか。はい、そこからでも京都大からまた神戸大の医学部に入るってまた大変じゃないですか。
はい、
そ
うですね。はい、大変だったですけど、今度は目的がありましたので勉強は結構スムーズにいきまして。
ああ、そうなんですか。
はいはい、もう無事に合格できました。
へえ、すごいですね。いろんなさんも大学、ロシアの大学から富山の大学に変わってこられて。
あ、1年の留学しただけなんですけども。
ああ、
うん、何もしていません。
何もしてない
、はい、私ちょっと選ばれたことがありました。
選ばれた。
素晴らしいですね。
どういうわけか分かりませんけれども。
あ、そうなんですか。はい、
それで富山大学に来ることができて1年間だけ。
ああ、そうなんですか。はい、
勉強しました。
へえ、勉強ってあの夏塚先生もいろんなさんも相当な勉強量なんですかね。
あの私は、まあ、自慢じゃありませんが、
はい、
夏頃まではもう完全に県外だったんです。現役の時ですね。
はいはいはい、
まだその音楽ばっかりやってまして、
はい、
あんまり勉強がはかどっておりませんでして、
はい、
まあ、県外だったんですけども、
はい、
まあ、その秋後半から、
はい、
まあ、自分ではあんまり伸びてないなって言いますか、その一生懸命やってるんだけどなかなか成果出ないという感じだったんですが、
はい、
なんか成績が上がってきまして、で、まあ、の本番ではうまくいったと。そういうのは、まあ、やっぱり努力すれば、まあ、結果は出るなということが分かりました。
はい、イロナさんめっちゃ勉強したんですか。
いや、でもやっぱりそれは好きなことを勉強すると何もそんなに頑張らなくてもいいというか、
は
い、も
う
自然的にそれがやりたくなる感じがしましたね、私の時。私経済学部とその、まあ、東洋学部って言いまして2つに通ってたんですけども、で経済学部やはりちょっと好きじゃなかったので、
はい、
まあ無理ありという感じでしたね。でもやっぱり日本語が好きだったので、もう無理せずにできたっていう感じだから、やはり自分が何が好きなのかっていうのを分かるといいですよね。
あ、はい、そうですね。あ、いい話ですね。はい、本当ですね。いやいや、本当
とんでもない
です。いや、とんでもないですね。いやいや、本当そうですよね。で、夏塚先生はそのまま医師になられて、
はいはい、そうですね、医師になってから、まあ、大学が神戸でしたので、
はい、
まあ、その辺りの周辺で、
はい、
研修をしまして、
はいはい、
でその後ですね、
はい、
平成10年から新世界富山病院の立ち上げから病院を作るという時から勤務しております。
はい、そうですか。もう地元の射水市ではですね、やっぱり新世界病院さんというのはもう親切だというのが一番にお聞きする言葉なんですよ。
うん、
で射水市、高岡市とか五星方面の方、新世界病院に行かれる方多いんです。でその方々皆さん、あの 病院がすごい親切で、受付から親切ですもんって、うん、先生も当然ですけど看護師さんも受付も親切で、お聞きすること多いんですよ。やっぱりそれは病院のなんかこう哲学というか姿勢というかポリシーとか理念というものがあるから
ですね、はいはい、そうですね、まあ、作りました当初から、はい、まあ、親切な医療ということをもう一番の、はい、もう一番大事なことだというふうに、はい、心がけて病院ができております、はい、一番大講堂という大きな部屋のところに、はい、和言愛語という言葉ですね、優しい言葉と、まあ、笑顔が一番大事だということで、はい、スタートしておりますので、はい、まあ、受付の人からみんな看護師、医師に至るまでそういう心で患者さんに接しているということです、
はいはい、まさにスタッフの皆さんも和言愛語の姿勢で、
はい
はい、新世界病院さんから発行されておられる、はい、冊子の
方も
題名が和言愛語で、
はい、
これは大無量寿経に、ね、
そうですね、
出てくる言葉ですよね、
はいはい、よくご存知ですね、
はい、いやいやもう本当にこれはもう医療の根本といいますか、うん、僕生意気に言わせていただくと、本当に慈悲の心とか自利利他の心というものを発露にされて医療に携わっておられるという姿勢だと思います、はい、本当にそれをそのまま病院にお伺いしても感じますし、冊子一つ取ってもすごくこう配慮されておられて、なんかそのことがすごく伝わってきますので、そこら辺、いえいえ、そこら辺のお話をですね、また来週引き続きさせていただければと思いますんで、
はい、
また来週も夏塚先生よろしくお願いいたします。
わかりました、
はい、
よろしくお願いいたします。
というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、先ほどのお話にも出てきました、有名な阿久橋大司先生の言葉を紹介したいと思います。これはですね、阿久橋先生の本の中に出ていまして、私は今この本を読んでいます、
はい、
心がほっとするアドバイスっていう本なんですけども、はいはい、では紹介します。私たちが持っている本当の富は奪ったり壊されたりすることができない。それは何かというと命なんです。命があるからいろいろなものが価値を持つわけですということですね。
はい、
その命を延命される夏塚先生も素晴らしいと、
はい、
ですね。
ね、もう新世界病院さんは人材豊富ですもんね。はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新世界富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちよがお送りしました。
夏塚先生、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。